社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった2熱い気持ち編。感動サービスコンサルタント香取貴信。夢と魔法の王国で教わった大切なことの第2弾、前書き。お待たせしました。皆さんこんにちは、香取貴信です。どうぞよろしく。学生時代はやんちゃばかりで、真面目に何かをしたり熱くものを語ったりすることはかっこ悪いといつも冷めていた私。しかし夢と魔法の王国でアルバイトを始め、そこで知り合った上司や先輩から本音の本気で関わってもらうことで、真面目に何かをしたり熱く語ったりすることの大切さやかっこよさを、時に厳しくほんのちょっと優しく教わり、今では企業教育のお手伝いをさせてもらえるまでに成長させていただきました。あの時知り合った人たちがいなかったらと思うと、夢と魔法の王国は本当に私自身にとっての魔法の学校でした。前作、社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わったで、どうしようもない当時の私に熱心に諦めることなく必死になって関わってくれた上司や先輩が教えてくれたエピソードをもとに、働くこと、教えること、本当のサービスをまとめたのが2年前。まさかあの香取が本を書くなんてと、私も周りの人たちもびっくりしていたことが懐かしく蘇ります。そして今回は、気持ちを伝える、責任を持つ、情熱を燃やすということに真剣に向き合い、私に教えてくれた上司や先輩、同僚からのエピソード、さらにゲストの心の声から気づかされた大切なことなどをまとめました。前作同様、多くの皆さんのお役に立てればいいのですが、前作を読んでいない人は読んでね。私が東京ディズニーランドにアルバイトとして入社したのは16歳の時。それから8年間働きました。夢と魔法の王国で働くとは言っても、当時の私は自分中心に考えていたので、毎日が同じことの繰り返しと感じてしまいます。本当は非日常的な魔法の王国を演出しなければならないのに、気がつけば鮮度を失い、その分、覚えた小手先の技術だけで勝負しようとしていました。そんな時、それを正し、私たちにとっては同じことの繰り返しでも、今目の前にいるゲストにとっては初めての体験なんだと、毎日が初演という気持ちを忘れないよう、ゲストの方へ意識を向けさせてくれたのが、私の周りにいた上司や先輩たち。現在でも仕事がマンネリ化してしまいそうになった時、この毎日が初演というキーワードが私の中でセンサーとして働いてくれます。鮮度をいかに高く保っていけるか、これが私自身の賞味期限なのではないかと思います。昔を振り返ってみると、部下だった当時にはやりたい放題の私でしたが、いざ自分がリーダーや責任者になってみると、改めて私を育ててくれた人たちの苦労が理解できました。そんな私のエピソードが、部下をお持ちの方や職場のリーダー、これから社会に出る人たちにとってビジネスやプライベートなどで参考になればと思います。さらに今回は、夢を実現するために徹底的なこだわりと情熱を持って挑む友人から、情熱は不可能を可能にするという大きなパワーを私自身がもらいました。自分の好きなことを仕事にしたり、好きなことに打ち込んでいる時の状態はいつも新鮮で、周りにいる人にやる気やパワーを与えてくれます。そんなパワーを読者の皆さんにもお伝えすることができたらと思い、まとめました。初めてこの本を手に取ってくださった皆さん、そして 前作を読んで応援や励ましをくれた読者の皆さん、この本の元になったメールマガジン、テーマパークが私の学校の頃からずっと応援してくださっている読者の皆さん、こうして続編が完成できたのは応援をしてくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。最後になりましたが、初稿の段階からアドバイスをいただいた頑張れ社長の竹澤さん、百式の田口さん、ハイネットの角田先生、経営品質協議会の玉木さん、鬼沢さん、ティーンズ応援団長の新間さん、地球探検隊の中村隊長、その他関わってくださったすべての方々にこの本を捧げます。なお、前作同様、登場する人物の名前はすべて仮名です。かなり似てるけど。第一章、気持ちを伝えるにはどうすればいいんだろう。ゲストがクレームを言ってくれるのは、わがままなゲストばっかだよな。それは私が高校1年生の時、東京ディズニーランドに入社したての頃でした。私が入社したのは7月の上旬で、ちょうどパークが夏のピークシーズンを迎える手前。なんとかトレーニングを終え、先輩スタッフと一緒に仕事をこなす私。しかし今思い返しても、私の対応はものの見事にバッドショーでした。カレンダーが進むのと同時に、パークに来園されるゲスト、お客様の数も連日増えていきます。ゲストの数が多くなればなるほど、私たちパレードゲストコントロールのスタッフの腕が試されるわけです。とはいうものの、入社したてでいつ辞めようかとしか考えていない当時の私は、ゲストの数が増えて仕事が大変になろうとお構いなし。すいません、そこ歩行者横断通路なんで他に行ってください。え、ここでパレード見ちゃダメなの？はい、ダメですね。なんでダメなの？危ないから。だから早く他のところへ行ってくださいよ。え、そんな今頃言われても。はい、すんません、どいてください。と、まあこんな調子。そして勤務が終わると、一緒に入社した友達に愚痴大会。だくよ、やんなっちゃうよな。なんでこんなに言うこと聞いてくれないのかね。だってよ、みんな自分のことしか考えてねえもんな。ほんと、わがままなゲストばっかだよな。とそこへ、スタッフの中でリーダーだった高校3年生の高口くんが。おい、カトリー、今のなんだよ。は？今のって？だから、わがままなゲストばっかりって。なんだよって言われても、そのまんまじゃん。それに高口くんも、そんなに熱くなんなって。お前、おちょくってんのか？おお、上等だよ。と、意気がる私でしたが、すぐに3年生たちが集まって高口くんをなだめ、私と高口くんを引き離します。あのな、カトリー、そんな考え方だったら今すぐにやめた方がいいぞ。お前こそやめろ、バカ。当時の私は特に真面目に何かを考えたり、熱く自分の思いを語ったりすることをバカにしていました。でも本当は自分では恥ずかしくてできないため、何かを真面目に行わないといけない時には、いつもふざけて笑いを取ったりして、ごまかしていたのです。そして、真面目だったり、熱いやつは格好悪いと思っていました。